中旬のアップデート特別編、パナソニックミュージアムへようこそ。皆さんこんにちは、中旬こと中旬子です。さて今日の放送はいつもの中旬のアップデートではありません。特別編パナソニックミュージアムへようこそという番組をお届けいたします。この番組はですね、パナソニックミュージアムの見どころをお伝えする番組です。というのもですね、中旬のアップデートに2019年10月パナソニックミュージアムの方がですねゲストとしてご出演いただきました。その時の反響がとても大きくて、もっとミュージアムのことを知りたい、行ってみたいという感想が中旬のところに寄せられました。まあ、それでですね、私もパナソニックミュージアムのファンとしてその見どころをお伝えできたら楽しいだろうなと思ってこの企画を立ち上げました。まあ、私一人ではなく一緒にですね番組を盛り上げてくださる方がいらっしゃいます。夢の種放送局中四国チャンネルで毎週金曜日12時半から13時お昼ですね、笑う門に福来たるのパーソナリティであり、株式会社百年人代表取締役の岸本郁和さんと一緒にこの番組を進めたいと思っています。いつもですね郁ちゃんとお呼びしておりますので、いつもの呼び方でお呼びしたいと思います。郁ちゃん、
はい、皆さんこんにちは、郁ちゃんこと岸本郁和です。中旬、なんか面白そうな企画ですね。
ありがとう、
呼んでくださって本当にありがとうございます。
こちらこそ本当にありがとうございます、はい、もう私がやってみたいということにすぐやろうって言ってくださった、その郁ちゃんのあの声の反応の良さにとっても嬉しかったですよ。
ああ、よかった
ね。え、なんかちょっと郁ちゃんドキドキしますね、
はい、ドキドキしてますね
でもあんまワクワクも、
そうですね、
ドキドキワクワクの、今感じですけど、皆さん、はい、この特別編パナソニックミュージアムへようこそは前編後編の2回連続お届けいたします。後編もありますのでぜひ楽しみに聞いてください、
はい、
郁ちゃん、うん、後編前編後編よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いいたします。
まずですね、パナソニックミュージアムのことをリスナーの皆さんにご紹介したいと思うんですけれども、
そうですね、はい、
パナソニックミュージアムは2018年にパナソニックの創業100周年を記念して、うん、大阪府門真のある本社敷地内にパナソニックミュージアムとしてオープンしました。いくちゃん、パナソニックミュージアムって大きく3つに分かれているんですよね。
そうなんですよね。まず一つ目がですね、このパナソニックの創業者でいらっしゃいます松下幸之助のこの経営観、また人生観に触れられる松下幸之助歴史観、これがまず一つ目ですね。
そして二つ目は、はい、パナソニックね、歴代商品約550点が展示されているものづくり伊豆館、
はい、
そしていくちゃん3つ目は、
それがですね、ソメイヨシノのね桜がなんと190本もね、あります、安藤忠雄さん設計のですね桜広場、この3つがですねなんとこのパナソニックミュージアム、この3つで構成されているということなんですね。
素晴らしいところですよ ね、
ね、ほんとすごい。
そしてね、いくちゃん、まだ、オープンして、はい、1年と7ヶ月ですけれども、2019年の10月5日にな
んと
来場50万人達成、
おめでとうございます。
素晴らしい、
ね、それだけ多くの人たちがね、こちらの方に来場されてらっしゃるということですね。
そうですよね、私たちも10月の5日の50万人達成、偶然
そうです
行っておりました、はい、あの私たちは純粋に、ね、見学とご案内と、はい、自分たちの勉強を兼ねていたんですけど、まさかあのくす玉を割るシーンに立ち会って
本当光栄ですね、
私たちも一緒にくす玉のところで写真撮ってきました、ね、
撮りましたね、
本当についているなと思っています。
いや、それだけ多くの人たちに、ね、愛されてるこの、ね、パナソニックミュージアムの、この魅力っていうところに、ね、迫っていきたいなというふうに思うわけですよ。
ではね、はい、私たちこうと前編と後編と、はい、いくちゃん一緒によろしくお願いいたします、
は
い、
よろしくお願いします。さてさて、中旬、
はいはい、
あの早速なんですけどね、まあ、この番組を作ろうと思ったきっかけなんかをねちょっと聞きたいなというふうに思うわけですよ。
そうですか、そこからですね。
いや、やっぱね、はい、中旬なんか涙が流れた事件があったそうなんですけどね。
そうですね、なぜかっていうと、はい、パナソニックミュージアムの、
はい、
トイレで
おトイレ
涙が流れた
んです。なんと、なんですかそれ。
いくちゃんもね、一緒にいくちゃんが関係してるんですけども、
はい、
2018年の3月にこのパナソニックミュージアムオープンして、
うん、
で私もオープンしたので、
はい、
行きたいなと思って、そろそろ行こうかなと思っていた時に、いくちゃん2018年の5月に誘ってくださったでしょ。
そうでしたね。
あの京都造形芸術大学の、
はい、
あのいくちゃんの師匠であります、はい、本間先生と一緒に行くから、
はい、
中潤どうって言ってくださって、うん、でそれで私初めてこのミュージアムに訪れて、一緒にまずね、あの松下幸之助歴史館を1時間ぐらいかな、皆さんとみくちゃんとちょっと見学して、うん、じゃ次にものづくりリズム館行く前に、休憩を10分ぐらい持ちましょうということで、あ、そうだと思ってお手洗いの方に行って、
うん、
そしたらね、ガラス張りの綺麗な洗面所になってるんですけど、そこ入った時にね、なぜだか、
うんうん、
やーっとこう涙がね、
は
ー、出てきたんですよ。で自分でも何かわからないけど、
うん、
あ、ここすごくいい、あ、こんなすごいところ、
うん、
あそこ無料なんですよね。
そうですね、
あ、無料でこんな素晴らしいところを公開なさってて、
うん、
本当にあの幸之助さんの生き方、94歳までの生き方が惜しげもなく、いろんな英知がね公開されていて、
うんうん、
あ、これ絶対いいよって、いっぱいいろんな人が来てもらったらいいのに、あ、そうか、どうしたらいいんだ、あ、私もいいって伝えていったらいいんじゃないかとか、なんかわかんないけど涙が出てきて、
うんうんうん、
あれから考えたら今日に至ったっていうことなんかな。で途中省略ちょっとしちゃったことになったけど、うん、その後すぐに番組ではなくて、いくちゃんと一緒に、
はい、
2019年の、6月に、
はい、
私たちに、
うん、
あ、じゃあまず一緒に私たちとパナソニックミュージアムを見学する人を集っていこうということで集ったら、はい、徳島とか、埼玉からね、
遠くからもね、
お越しくださって、
わざわざ駆けつけていただきまして、
そうです、ね、意外に帰られてびっくりした、
いっぱい来られましたよ。
それで、ね、いくちゃんと私と、それから講師仲間である西野さんとね、3人でご案内という形で、
はい、
しました、
ええ、
あの時に実は本当に集まってくださったのも嬉しかったですし、
そうですね、
私はもう昔から幸之助さん大好きで、あの自分は好きだったけれども、全く幸之助さんをあんまりご存じない方が来て、その感動を与えたり、何か感じてもらえるものがあるんだろうかって不安だったんですけど、
なるほど、
あの時終わった時、皆さんが良かった、また来たい、はい、
ええ、
中にはその感想の、ね、中で、はい、
うん、
50代の女性の方でね、
ええ、
松下幸之助歴史館、とても素敵な空間、仲間を大切にする、自分の人生の生きるヒントが学べてよかったですって感想がもらって、
あ、うん、
あ、自分だけじゃなくて皆さんにもそれ伝わるんだって思った時に、ツアーってね、毎週できないでしょ、ゆくちゃんも鳥取から来てもらって、ね、
うん、
それで皆さんもタイミングもあるだろうし、う、はい、お休みがね、あの、いろんなお休みの方がね、あるからね、あの時土曜日がね、お仕事の人じゃあなんか方法ないかなって考えた時に、
はい、
ブログもフェイスブックもいろいろあります、
うん、
もちろんそれも発信していきますけれども、ラジオがあるじゃない
ですか。そうですよ、私たちには
ね
ラジオがあるじゃない、
パーソナリティじゃない、
そう、夢種ですよ、
ね、夢の種、やりたいことを伝えていくのが、夢の種じゃない、
で、
一人じゃなくていくちゃんも夢の種パーソナリティ、
そうですよ、
で一緒に本間先生とのご縁の最初も、私が涙が出た時も、いくちゃんには言ってないけどいらっしゃったし、あの場にだから
そうです、ね、
で一緒にツアーもしたし、
もう
これは収録したいっていうのを言ったら、いくちゃんがいいよってい
いよ
そうそう、もう2秒でいいよって言ってくださって、今日、今日に至る。
なるほどね、
皆さんだからそういう、まあ、思いの、
詰まったね
ラジオですけど、
本当ですよ、
さてますかね、ごめんなさい、きっかけはトイレで涙を流したなんですけど、
いやびっくりですね。
いくちゃんもなんで本当引き受けてくださったの、
まあ、もう本当にね、僕自身はね、松下幸之助さんのこと自体を知ったのは僕大学3年生の頃なんですね、今お名前も出ましたけどね、この本間雅人先生っていう方が、お師匠さんなんですけれども、この方が松下整形塾の3期生、だったんですね、で、今はあのその京都造形芸術大学でですね、副学長をされていらっしゃいますけれども、この本間雅人先生の研修講師塾っていうね、勉強会がずっとずっとありまして、僕はずっとこれに大学生ぐらいから行っているんですけれどもね、そこで初めて出会った ったキーワード、うん、このね、あの人間とは、うん、人間というものは、うん、磨けば光るダイヤモンドの原石のようなものやなと、
うん、
この言葉に出会うわけですよ。
素敵。もう一回いくちゃん言って、
ね、今ね噛んだからね、うん、人間というものは磨けば光るダイヤモンドの原石のようなものやなと。これがね、まあ、当時はね松下幸之助さんの言葉と知らなかったんですね、うんうんうん、まあ、本間正人先生から教えてもらった、うんうん、ところがあのやっぱ調べ出典を調べていけばいくほどですね、うん、なんだ松下幸之助さんの言葉だったんだというところなんですよ。
素敵な言葉ですね、
うん、そこから、うん、あの幸之助さんと私とのこの、うん、なんていうかな歴史が始まったというかね、うんうんうん、そんな感じなんです、
うん。それで、まあ、中島がパナソニックミュージアムの番組したいと、幸之助さんの生き方考え方を伝えたいって、
う
ん、って言った時にいいよって、
そうそうそう、
大学3年の時からの出会いを、まあ、これから番組の中にギュッと詰めていってくださるんですね。
そういうことですね。
まあ、リスナーの皆さんも中島がなんでその幸之助さん好きかっていうと、うん、ちょっと、まあ、バックヤードを説明すると、うん、私自身は門真の地元で生まれて、はい、やっぱり門真がこうやってあるのは、うん、幸之助さんのパナソニックの本社のあるおかげだなっていう恩恵と、はい、
うん、
それからあの私が短大卒業して、
ね、
あの最初に勤めたのが松下電装サービスという、はい、今でいうパナソニックの関連の、ね、
そうですね、
会社からスタートで、はい、その新人研修の中で、うん、その幸之助さんの生き方とか考え方とか、うん、そういうことを学んだ時に、うん、本当に幸之助さんって、うん、あの何でもかんでもあるわけで、体も弱かったり、学歴もなかったり、いろんなことがないない属性の中で、
う
んうん、本当にいろいろそう工夫して、うん、人のためにとかもいろんなことを考えて、
そう、
今に一代で続かれたっていうことが、うん、うん、自分のやっぱ人生の今までの生き方の中で、うん、ある方に目を向けて、
はい、
もし問題があったらこれをどのように生かしたらいいんだろうかっていうことのヒントになると、いつも幸之助さんが少し私の中でこの辺にいらっしゃったので、
この辺にね、
この辺りの方 に、
の辺
に、
ね、
天の方にいらしたんで、
そ う、ね、うんうん、
まあ、そういった思いもあって、うん、まあパナソニックミュージアムの歴史館で涙がこぼれた、まあ、なんでかって自分でこう分からないんだけど、うん、体がそう反応したので、うん、まあ、番組もしたいと、
うん、魂が震えたんですよ。
そうですね、
中潤のね、
それに感化されていくちゃんも引っ張り出されたわけなんですけど、でもそもそもでもいくちゃん、うん、そのなんでその、うん、5月に本間先生が、うん、まあ、急遽なんか大学の講義がお休みになって、
そうそうそう、
うん、行こうかって言ってくださった時に、うん、本当にあの師匠と二人きりで行ったら、うん、ラブラブモードでよかったのに、私たち何人かね、うん、10人ぐらいだったかね、はい、誘ってくださったの、
うんうん、これね、あの2017年にね、うん、本間正人先生をこの夢の種のね、
はい、
大阪本社スタジオにお呼びしての公開収録でね、はい、ラジオでもう喋ってるんですけれども、はい、それこそあの私だけのね、本間先生をこうとのこうラブラブ時間に、ね、してもよかったんですけれども、うん、いやちょっと待てよと、うん、もったいないなと、うん、僕だけの、ね、体験にしていくのは非常にこう、うん、ね、そこで終わってしまったら、ね、うん、それで終わりじゃないかと、うん、むしろこれをみんなに、ね、うん、こうシェアして、うん、みんなと同じこの楽しい素晴らしい学びの時間を、シェアしてできたらね、うん、本当にいいだろうなと思って、うん、よし、じゃあこれみんなとやろうって言って声かけしたんですよね、うん、まあ、そういう思いがやっぱりありました、うん、で僕自身はその、まあ、本間正人先生を通じてですね、実は本当に多くのですね、パナソニック関係者の皆様、うん、あとは OBOG の皆様、うん、あとですね PHP だとか、うん、あの松下成形塾のですね、うん、出身の諸先輩方にですね、私自身はこう 今の自分をこう導いて、うんうん、もらってきたわけなんですね。だからそういった人たちに、うん、まあ、お一人お一人に、まあ、本間先生にもですけれども、うんうん、恩返ししたいんですけれどもね、もう到底もじゃないけれども、そんなあのお一人お一人にもう返しきれないという状況なんですよね、うん、じゃあその原点にあたる、ね、方は誰なのかって言ったら、まあ、それは大好きなですね、この松下幸之助さん、うん、まあ、この方が、まあ、結局この原点になるわけで、うん、もうここがもうきっちり詰まってるこのパナソニックミュージアムのツアーのガイドのですね、うんうん、このボランティアなんかをするようになったわけなんですよね、うんうん、まあ、そこがやっぱりあの大きなきっかけだったかななんていうふうに今振り返るとね、うん、思いますね、
うん、恩送りってこと。
そうですね、まあ、それだけお世話になったんですよ僕自身もね、
そうなんですか。
そうそう、だからもう全然もう、ね、一銭ももらっていないこのね、私利私欲一切なくですね、もう本当にこうあのパナソニックミュージアム大好きで、 ね、松下幸之助大好きでと、うん、いうことで、本当に皆さんにお伝えしたいなと、松下幸之助さんの思想だとかですね、生き方、そういったものをお伝えできたら嬉しいなというふうに本当に心から思ってやってると、うん、そんな感じなんです。
まあ、そんな熱いくちゃんと、はい、そしてなんだかわからないけどやってみたいという中ちゃんと、2人でこのパナソニックミュージアムようこそを、はい、今日そして次回とお届けしたいと思います、ではちょっとここでは、もう少しして、音楽挟んだら、はい、パナソニックミュージアムに行きましょうかね。
行きましょうかね。皆さんもついてきてくださいね。
ついてくださるかな。
大丈夫でしょうか。いいですか。
行きましょうか。皆さん、ね、一緒にこの後行きますよ。
一緒に皆さんで飛びましょうね。
せーの、
ピョーン。
シクちゃん来ましたね。
中順着きましたよ。
ここはパナソニックミュージアムの入り口、はい、正面入り口です。
いやー来ましたね。
イクちゃん、ね、ここ私たちの大好きな方がいらっしゃいます、
ね、うん、そうですよ。どなたですか。松下幸之助像がね、
すごい銅像が迎えてくださってます、
ねね、これ握手したくなる感じですよね。
皆さんまずここへ来たら、幸之助さんが正面に銅像があるの で、 そちらに行って、うん、記念撮影が
もうぜひぜひ
いいと思います。
ね、またね、ここのね、あの一番その入り口にいらっしゃる守衛さんがね、
素敵なんですよね。
いいよ、もう本当に
私あの初めて伺った時に、はい、何もお願いしていないんですけれども、うん、お写真撮りましょうか、うん、ここがいいですよ、うん、この場所がベストスポットですって言ってくださって、
それもニコニコしてね。
だからあのよく言う、こう物を作る前に人を作る会社ですって、うん、パナソニックで言われてる、うんうん、あ、まさにこの駐車場にこの人、この人って感動したの。
すっごいびっくりしました、本当に。
毎回ですよね、
これだと思ったんですね。
私はね、もう何度もあれから行って、うんうん、本当に毎回笑顔で、うん、なんかもう気持ちよくなる、あの方に会いに行く感じ
不思議ですね、う
ん、ぜひ本当にあの、うん、そこでまず、うん、あの幸之助さん魂に触れていただいて、
ぜひぜひ、
そこでお写真を撮っていただくのがいいですね、
う
ん
うん、はい、そうですね、
はい、そして先ほど申し上げたように、うん、パナソニックミュージアムは3つのパートで分かれていますの で、 そうでした、ね、はい、すぐ左手に見える建物が、そうそう、松下幸之助さんの経営観人生観に触れられる松下幸之助歴史館です。
これですね、
まずここから皆さんご入会いただきたいと思うんですけれども、じ、ね、はい、ゃあ入る前にまず外観のその銅像のところから皆さんに見ていただきたいところがありましたね。
このね、はい、この松下幸之助歴史館の、うん、その一番上のね、うん、屋根のところをちょっと見てほしいんですよ、うん、屋根に何か なんでこんなのがあるのかなって皆さんね、びっくりされると思うんですけれどもね、うん、船のね、うん、操縦するダリンって皆さんわかりますか。
なんかこうヨットとかについて
回すところですね、
ハンドルですよね。
そう、なんでこのね、ま、この歴史館の一番最初に、うん、この船を操縦するダリンがついてるかね、うん、これがまたね、この本社、うん、ここ昔は本社だったわけですよね、うん、でその本社が、うん、ここはこれ全体のね、うん、パナソニック全体を舵取りするところだからっていう意味合いでこのダリンがついてるんですよ、またね。
だから皆さん銅像のとこ行って入る前に屋根を見上げていただいて、うん、ダリンで、その建物のフォルムも本当に素敵な建築物でおしゃれなんですよね、はい、そうですね、それが昔当時の本社と同じ形っていうのが、
そうそうそう、
おしゃれですよね。
おしゃれですね。第三次のですね、本社と全く同じ形でですね、うん、実は同じ形で煙突もね作られてて、ね、
そう、それからこの丸い、うん、なんていうんですか、ステンドグラス、
ステンドグラスもね、すっごい綺麗ですよ、おし
ゃれね、丸い窓になっていて、
おしゃれですね、
茶色のレンガ、その中を皆さんまず見上げて入っていただくと、はい、またエントランスが素敵でございます。そ
うですね、はい、エントランス入って、ね、中に入っていきましょうかね、うん、
入っていきましょう、
はいはいはい、
入っていただくとビューと自動トラベルが入ると受付がいますので、受付の方がいらして、はい、もうそれは普通に入っていただいて、うんうん、はい、あとそこの受付では書籍とか売ってるので、お帰りの時に気に入ったものがあれば、幸之助さんの書籍 BHP のすべてあるので、 そ、 で、ね、はい、そちら、はい、英語とか翻訳されたものもあるということで、うんうん、そして、うん、受付のところを右に見ると、うん、はい、奥に、はい、 道？
そうですね、これ壮大ですね。道と書かれたですね、うん、大きな大きなパネルがありますね、はい、そうここ見応えあるんでね、ぜひぜひ皆さんにねゆっくり、見ていただきたいなというふうに思うんですよ。
あの足を止めて、うん、文字を直筆の文字の道の書いてある詩をですね、あ読んでいただきたいなと思うのです。
そうですね、はい、まあ、小之助さんって言ったらね、はい、まあ、あの有名な大変大変有名な著書でね、うん、あの道を開くっていう本がありますけれどもね、うん、はい、あの PHP 出版から出ておりますが、まあ、その道でございますね、
う
ん
うん、はい、そうです、そしてこの道を開くこの歴史館ではオリジナルの、うん、ここだけでしかないっていう本のブックカバーもあったりとか、本当になんて幸之助さんオリジナルのものたくさんあるので、
これはね、いやいいですね、
ロングベストセラーだそうですよ。
いや本当そうですよね、
ずっとだそうです、
うんうん、
そう、ちょっとだけプチ情報で、その入った入館のところにですね、うん、道に行く手前に公式パンフレットが、
ね、
歴史館のがありますので、はいはい、英語とか中国語とかあるので、うん、それを取っていただくと、うん、中の様子の館内の縮図とかある、
う
ん、
そうです
ね、そしてちょっと、その上にですね、うん、時期によっては分かりませんけれども、中潤のラジオにパナソニックミュージアムの方がお二人来てくださった時の音源が聞けるチラシがありますので、
要チェックですね、
はい、パナソニックミュージアムが100倍楽しめる方ということで、うんうん、職員の方自らお話してくださったものが収録されている、それを聞いてから入っていただくのもいいかなと思います、
は
い、
なるほどね、まあ、そもそもね、うん、松下幸之助さんってどういう方なのかということでですね、はいはい、まあ、ちょっとだけプロフィールをね、はい、ご紹介していただきたいなというふうに思うんですけど、はい、まあ、本当に簡単にね、もうあの皆さんもう十分ご存知だとは思いますがですね、はい、はい、実はですね、世界的な家電電機メーカーパナソニックをですね、はい、一から築き上げた、方ですね、設立以来常に、事業を成長させたことが、うん、その後ですね、経営の神様というふうに呼ばれるようになった理由なわけですね。そう、この方のその考え方、うん、生き方が詰まってるというのがこの歴史館ですね、はいはい、
では皆さんそうやって道を読んでいただきますと、その幸之助さんの、はい、うん、とても最後のね有名な写真、今肖像で飾られてるこの写真が、
はい、そうです、
フォトレートがずっと並んでいるんですけれども、
は
い、
そうですね、道を、はい、読まれた後一番最初に、ね、出てくる写真が、あの晩年のね、はい、松下幸之助さんのお写真で、これがですね、一歩一歩こう進んでいくとですね、こう時代が遡っていくわけですね、
どんどん若返っていかれるんです、ね、
そうですね、
最後のその一番入り口、最初に皆さんが目にされるのは 88歳の時のお写真です、
はい、
でそれがどんどんどんどん若くなって、最後は10歳のお写真になるんですけれども、
ね、はいはい、5代自転車店の、ね、5代夫人と一緒に写っている最後の、うんうん、
一番さね、
最初に一番最初に撮って残ってる写真ですね、
皆さんじっくりと一つずつ見ていただきたいんですが、うん、いくちゃんあの中の写真に何か興味あるとこあるんですか？
あのね、実はね、同じ年に2枚ね、う
ん、あるんですよね、
これ皆さん知らないんですよ、はっきり言って、
なんか、ね、88歳80歳
そうそうそう
79歳というに同じ年の写真は1枚しかないようにしてあるんですけど、ある年だけ、
ある年だけね、
何歳でしょうか、
そうそうそう、何歳でしたっけね、
これはね、56歳です。
そうだ、そこの時だけ2枚ね、写真があるんですよ、わざわとね、
そこをね、ぜひ皆さん見ていただきたい、
うん、何なんだ
って、1枚は56歳の、うん、丸坊主のね、
そうそうそう、
丸刈りになった、うん、初めてアメリカに視察に行かれる幸之助さんのお写真なんです。
そうですね、
はい、そしてもう一つがですね、そのアメリカの視察で向こうで撮られたお写真なんですよ、うん、最初 ね1ヶ月ぐらい幸之助さん行ってくるということだったんですけど、
視察が1ヶ月の予定だったのが、
ものすごい向こうの刺激的で、見るところいっぱいで、
うんうん、
まあ、ちょっと楽しくなったという表現はおかしいんですけど、まあ、調べるところがいっぱいで、うん、3ヶ月で伸びたということ で髪の毛が伸びて長髪になった幸之助さん、で向こうでは丸坊主の人はいなかったっていう、本当におしゃれなダンディな幸之助さん、写真もとってもダンディ、
めっちゃかっこいいんですよ、
うん、だから行く時と全く違う、うん、そのお写真、
ね、
でもここに行かれたからこそ、うん、世界のパナソニックになっていったんだなっていう目の付けどころというか、
うん、
当時ね、終戦が終わってすぐ16歳の時に、
うん、そうですね、
これから海外だということで行かれたという、初めてのアメリカ出発の、
写真ですね。これちょっとよくよく見ていといていただきたいです ね、
そうですね。
多分ねさらっとね皆さん通り過ぎちゃうと思うんですよ、うん、あそこね、はい、そう
まさかね同じ年とは思わないです、うん、私56歳のお写真を見ていただいて、うんうん、どんどん若くなっていかれて、
う
ん
う
ん、
ぜひですねそこで何を感じられたのか、うん、どういうふうな思いを持って帰って、日本に帰ってこられたのかはですね、うん、ぜひその、ミュージアムの歴史館の中にですね、いっぱい書いてありますので、そこはぜひぜひ目を通していただきたいなって思うんですよね。
私もう一つ、私70歳の年で自転車に乗ってらっしゃるのあれ好きなの、 あれはやっぱり幼少期の頃、うん、五代自転車店っていうところに、うん、最初デチボクかれた、
そうそうそう、
やっぱそこも多かったり、うん、私も今パナソニックの電動自転車乗っていますけど、パナソニックって家電だけじゃないです、はい、自転車も。
なるほどね、
はい、そして、はい、この今残っている中で一番若いという10歳の、うん、五稜さん、五代自転車商会の店主夫人と撮ったお写真のところまでがフォトレートのコーナーです、
ですね。なるほどね、
エクちゃんもってお話ししたいけど、そろそろエンディングになってきた。
本当ですね、もう写真パネルのねその先に皆さん立つとですね、その先にあ一本の大きな松が見えるんですけど ねあそこの話はまた次回と、
そっからが本当にいよいよ歴史館の、うん、中に入っていただく、
はい、ここで
終わって、うん、後編はその中の松の木からにしましょうか、
うん、そうしましょうね、
皆さん、この後編からはですね、うん、歴史館のいよいよ本体と申しますか、
う
ん、
そうですそうです、
松の木からの先を私たちがお連れいたしますので、
はい、特にねこの幼少期ね、うん、しっかり見ていただきたいんですよ、うん、幼少期から、うん、このね創業期ね、うん、ここにものすごく松下幸之助さんの大事な価値観がいっぱい入ってるんですよね。ここ見逃していただきたくない、さらっと見ちゃうもったいないなって思うんでね、はい、ぜひ次回からお時間とってですね、皆さんと聞いていただきたいなというふうに思っております。
じゃあ、まあ、ようこその、今一旦ここでエンディングの方に行きましょうか。
はい、
中旬のアップデート特別編、パナソニックミュージアムへようこそお届けしています、
はい、
今日は私とパーソナリティ岸本郁夫さんとお届けしています。
はい、
郁ちゃん、初放送いかがでしょうか。
もうね、やっぱ幸之助さんのことがねこんな風に伝えられるって本当に嬉しいです ね、
そうですね。
パナソニックミュージアムまた行きたいな、
うん
うん、今喋っててですね、あまた行きたいな、
もうすぐ行きたいね、帰り寄りたいよね
思った思った、
なんでしょうか、うん、私も何十回も行ってますし、うん、はい、いくちゃんも、ね、行ってますし、ね、
はい、
私たち9時から5時でも飽きなかったんですよね。そして職員の人えまだおられたんですかって、うん、なんだろう、行くたびに、うん、新しい発見があって、幸之助さんの歴史館の言ってる展示物も声も一緒なんだけれども、うん、自分が変わってて自分が持ってる課題だったり、うん、悩みだったり今から進もうとする道について、何かしらのヒントが
いっぱいある、うん、すごい。
1回の時は感じなかったことがすごく感じるので、
うん、そうですね、僕2回目3回目で行けば行くほどね、うん、新しい気づきがあるなって思ってるんですよね。
そうそう、人生の中であの歴史館の中でこことことつながってたんだとか、
そうびっくり
びっくりする、なんでしょう、パズルが、
うん
ね、ピースがはまったような、
そうそうそう、点と点が線になって面になっていく感じ
が、そう、
うん、本当それが立体になるの、なんかそれをね感じま す、
です、ね、
すごいな。
それをね私たちがこのラジオでどれだけお届けできるかわからないんですが、
うん、
でも一緒にね、
うん、
また来週というか次回も、
また次回ですね、
ピョーンと言ってもらいましょうか。
そうですね、皆さんにまたついてきてくださいね
実際に私たちもね、はい、また、はい、現地でご案内したかするっていうこともあると思うんですけど、はい、
そうですね、
まずはこのラジオの音源で、うん、そして皆さん行かれる前は、はい、パナソニックミュージアム検索となさってください。
ぜひですね、
そうするともう営業日とかそれからイベント各種やってますので、
そうですね、やってますね、
イベントもほぼもう全て無料ですね。
はい、
ですからそれ予約がいるものもありますので、必ず予約をしているものは行くと。
そうです、
そしてから時々、まあ、めったとないですけれども、まあ、何か入れ替えとかでお休みがなっているところが、まあ、ほぼほぼ今のところありませんので、
はい、 ぜひぜひ足を運んでいただきたいなというふうに思っております、
はいはいはい、では皆さん本当にもありがとうございました。
ありがとうございました。
中順こと中井順こと、
いくちゃんこと岸本いくおでした、
はい、皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。後半へ続く、
バイバイ。